そうだね、2000年前ですね。2000年前のお話 で場所はイエス様はどこでお話ししたかな。そうだね、うん、別にゆっくりでいいからね、うん、早く言えばいいっていうことじゃないからね、うん、早く言えば言わなくてもいいんだよ、そのゆっくりでいいからね、うん、じゃあもう一回、イエス様は
オリーブ山。
そうだね、そうだね、早いんだよ、早いね、うん、まあいい、はい、オリーブ山で、そうです、弟子たちにお話をしました。それで今日はその最後の週末のところなんですけども、今日のお話は栄光の座の主というお話です。イエス様が再び来られる時には、イエス様が再び来られる時は栄光の座であられるイエス様なんだっていう今日はお話です。まあ、これで今日のお話終わりだって言っちゃえばそれでいいんですけれど、まあそういうわけにもいきませんので、まずそうですね、イエス様が再び来られる時は栄光の座に就かれているイエス様なんだ、そして私たちのところに来られるんだっていうことなんですけれども、じゃあその中でね、今日はじゃあ本当は31節から46節までのお話の全体なんですけども、今日はイエス様だけに今日は集中したいと思っているので、それでちょっと牧師は分けて今日はお話ししていきたいと思います。今日はイエス様がの再び来られるとき、イエス様がどうされているかということを今日はお話しします。でその次はその後の聖書の残りのところをお話しするっていうことになります。でそうすると今日のところで今日出てくる人物は、あ、ちょっと待ってください、後でやるか、その出てくる中で人物は後にしますけども、今日はその中で今まで復習をしていきますと、イエス様が再び来られるっていうのはマタイの前の24章の、29節から31節をちょっと開けていただきたいんですね。本当は聖書にパッて出せばいいんですけど、もう一回マタイの24章の、前のページですね、先ほど読んでいただいたところの前のページに人の子が来るっていうことだから復習になるんですけども、イエス様が来るっていう、この人の子が来るっていうのはそういうことなんだ、全ての人たちが悲しみそして力と栄光を帯びて天の雲に乗ってイエス様は来るっていうお話なんですね。そしてイエス様は31節、大きなラッパの音を合図にしてその天使たちを使わず、そして天使たちは選ばれた人たちを呼び集めるんだっていうお話なんですね。でここまではじゃあ栄光の座に就かれたイエス様は何をするかってまだここでは言われてないんですね。じゃあ再びイエス様が来られてどうするかっていうことはこの24章の29から31のところは書いてないんです。で今日のところはそれが書いてあるわけなんですね。イエス様が再び来られて栄光の座に就かれて、じゃあイエス様は何をされるかっていうことが今日のところに書いてある。で復習ですけれども、全ての人たちが悲しみ全ての人たちが見るっていうことは、今日の先にお話しするとこの栄光の座っていうのは、この栄光っていうのは裁き主としてっていう意味ですよね。栄光っていうのはこのイエス様が再びこれ裁き主としてっていう意味なんです。栄光、単に光り輝くということではなくて裁き主としてというのが栄光なんです。そしてもう一つは前の24章のところでも 言っているように、あの24章の30節ですかね、すべての人がっていうことから、栄光の座の主っていうのは神ご自身として、すべての人たちが、誰もが、イエス様信じる人も信じない人も、すべての人がイエス様を神様として、メシアとして、神として認めざるを得ない、そういうことが栄光なんです。単に光り輝くっていうんじゃなくて、すべての人たちがイエス様を神として見るっていうこと、これが栄光なんです。じゃあそういうイエス様が何をされるかっていうことになるんですけども、そこでイエス様は31節のところで、羊飼いが羊とヤギを分けるように、彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に、とこういうふうに言っています。そしてこの羊を右に、ヤギを左にっていうことで、まあ、これまたと言いますけれども、この羊を右にっていう場合、この羊は神様に祝福された人たちで、そしてイエス様は神の国を受け継ぎなさい、天国に入りなさいと言うんですね。で、左のヤギは呪われた者どもよと言って、永遠の火に入れと、こういうわけなんですね。で、じゃあこの、まあ今日はヤギと羊っていうことなんですけども、ヤギと羊が分けられる、そこにあるっていうことなんですけど、この全ての民っていう場合、あ、これ後で言いますけど、あの方がいいかな、羊とヤギっていう中で、今日ちょっと羊とヤギってこんな感じですね。あの混在しているんです。で、あのネットでちょっと知ったら、モンゴルの人たちも、まあ、こういうふうに羊とヤギっていうのを飼ってるんだっていうふうに聞いてて、そうなんだって、イスラエルとあんまり変わらないんだなっていうのを、まあ、ちょっと勉強させていただいたんですけども、けどイスラエルでもそのヤギと羊が一緒になって行動するっていうことはよくある話なんだそうです。それは何でかっていうと、その羊の群れは、まあ、ヤギがいますよね。ヤギがいて羊がいて、羊はヤギについてくるんですって、従ってくる、ついていく。だから群れを先導する場合にヤギを連れていけばみんなくっついてくるってことです。そうなると、そういう習性があるので、もう一緒に飼っちゃうっていうのがあるんだそうです。で、例えばあのいろいろ放牧するわけですから、小さい川があったりすると羊は絶対に渡らないんですって、羊だけで。でもヤギはそれは躊躇なく渡るの で、そうするとヤギが渡ると、危ない、そういう危機の時に川渡ると、羊がヤギが渡ると羊もそれについてくるみたいなので、そうすると命が助かる、そういった習性があることから、ヤギと羊はあの一緒にそのなんですかね、群れがあるっていうのは普通なんだそうですね。で、ヤギと羊は集団的ですね。で、ヤギは野生的ですよね。まあ、これはちょっと余談なんですけど、羊とヤギの違いっていうことで、まあ、これは別にあの覚えなくてもいいことなんですけど、まあ、ヤギの違いっていうことで、ヤギと羊の違い、羊はあの、まあ、尻尾が長い、あとヤギは顎ひげがある、あと喉に肉が垂れているのはヤギだとかね、そうするとそういう見分けがあるわけですね。まあ、見分けはそういうことになるんですけども、あとそうですね、ヤギはこういうふうにあのね、ここですね、この、なんだ、ね、枝や根っこもかじって食べる。でも羊さんは草だけっていうので違いがあるんですね。で、そういう違いがある中で、まあやっぱ違いがある動物たちなんですね、けれども一緒に暮らすという、そういう面白いものが あるんですね。けれども、そしてまあ、だんだんやっぱり皆さんこういう話の方が楽しいですね楽しくなってどんどんもう私牧師分かるんですよ、あもうすごい聞いてくださってるなっていうのがね。でその中で羊とヤギ夜になると放牧するんですけど、日中は一緒に、でも夜になると羊は新鮮な空気を必要とするところにいるということなんですね。でヤギは暖かいところを必要とするっていうことで、そうすると夜は自然的に分けなきゃいけないんですね、その環境において。だから夜になって羊とヤギを分けるっていうのは、その当時のイスラエルの人たちにとってはまあ普通のことなんですね、普通の日常生活ですから。イエス様がこういうふうに例え話をするっていうのは、まあ、そういうありふれたそういうことの中で、まあそういう最初は一緒だったけども分けるっていう、そういう話になってくる。だからヤギが羊が偉くてヤギが偉くないって、そういうことじゃないですね。そういうまあものの例えを言っているわけであります。さてその中でじゃあヤギと羊を分けるんですね。それがイエス様が栄光の主なんです。で、その分けるんだけども、もうちょっとそこを具体的に見ていくと、聖書を皆さんで見ていきたいと思うんですけど、31節、人の子は栄光の栄光に輝いて天使たちを皆従えて来るとき、これイエス様ですね、人の子は、その栄光の座につく。まずイエス様が栄光の主として、裁き主としてこの世に再び来られるときには、栄光の座に、神の座につくんですね。神の座につくから全ての人たちがイエス様がメシアだと、神だと分かるわけですね。そして裁き主としてまずは栄光の座に着かれる。そして32節、すべての民がその前に集められる。全ての国の民って、これは全ての、ここではですね、非常にキリスト教の教会が悩んでるところでもあるんですね。何を悩んでるかというと、じゃあこの全ての民っていうのは誰なのかっていうことが言われてました、キリスト教の会社釈義の中で。でここは3つあるんですけども、ここは全ての異邦人っていう解釈、あと全てのキリスト者っていう、あとこれは文字通り全ての民、全ての人たち、こういう3つの考え方があるんですけど、まあ今においてはおそらく一番最後にいた全ての人たち、教会にいる人たち、それ以外の人たちも含めてっていうことになるのかなと思います。そういう人たちを、神様は全ての人たちを、だからもう簡単に言うと全ての人たちが集められるっていうことですよね。神様が集めるっていうことなんです。これが大事ですね。栄光の座についてイエス様は、再臨のイエス様は栄光の座に着かれて、そして全ての人たちを集めるんですね。で、集めて次に何をされるか、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分ける。羊を右に、ヤギを左に置くんですね。分ける、分けて、そして置くわけ、分けるわけですね。そしてじゃあ羊とヤギを分けて次どうされるかっていうと、34節と、またちょっと飛ぶんですけども、41節になるわけですね。そこで王は 右にいる人たちに言う。もちろん王とはイエス・キリストのことです。王は右側にいる人たちに言う。羊に言うわけですね。羊たちというそういう言い方、ここではもう王は右側にいる人たちに言う。祝福された人たち、神の国を受け継ぎなさいと。そして左の側にいる人たちにも言う。呪われた者どもよと。神様は、イエス様は栄光の座に着かれて集められ、そして右と左に分けられ、そして彼らにそれぞれの言葉を言う、告げられる。これがイエス様が再び来られた時になさることであります。公聖書がイエス様ご自身が言われているわけであります。そして今日の牧師がお伝えしたいのは、この栄光の座に着かれたイエス様、そして全ての人たちを集められ、分け、そして告げる。そのイエス様が本当のイエス様であり、神であり、この御子を私たちは今この礼拝で仰ぎ見るということになるわけなんです。イエス様ご自身がこの死を待ち望み仰ぎ見なさいと、こうお話をイエス様はされているわけであります。私たちはこの、そうですね、このこちらの終末の宣言というのはこの中に、改革教会の中にはあるんですけども、この中の70周年の終末の宣言に、私たちはイエス様において、イエス様が私たちのためにすでに神の裁きの自ら差し出して、そして全ての呪いをイエス様は主の十字架の上に取り去ってくださった。そしてその審判者イエス様が公に受け入れられ、イエス様ご自身が私たちを無罪としてくださるんだと、こうこの宣言の中に書いてあります。福音の招きと悔い改めを受け入れる者はイエス・キリスト自らが父に弁明してくださって、そしてイエス様自らが、裁き主が私たちのことを無罪としてくださる、その神を、そのイエス・キリストを仰ぎ見るというのが今日のお話であります。無罪と宣言され、そればかりか弱さと賭けを伴う私たちの行いでさえ、イエス様の上に報いが与えられ、義の栄冠を受けることになると、この宣言の中では宣言されています。そして私たちはそれを信じて、その栄光の主を仰ぎ見るのであります。今日のじゃあまとめに入っていきますけど、今日のお話で出てくる人は誰かな。はいはい、ちょっとね、ちょっとなんか出番がね、そろそろ、出番を、
天使、
誰、神
様、
イエス様、イエス様と、あと
王様、
王様、そうだね、そうそうそうそう、
天使、
で
十字架で、
十字架も出てくるね。
十字
とヤジ。さっさ。さっさく何？で？弟子。弟子。で、あとは この人たちだね。イエス様、弟子たち、あと、まあ、人物じゃないけど、まあ、羊、ヤギ、あと羊飼いも出ましたね。で、さっき王も出ましたね。それはイエス様なんだっていうことも今お話をしました。まあ、羊とヤギは人物じゃないからね、まあ、書かなくてもいいかな。でもちょっと書いておきました。はい。で、今日のまとめ。栄光の座のイエス様、主は裁き主であられます。そしてその裁き主であるイエス様は神の座に座られ、そして民たちを集め、そして民たちを分け、そして民たちに告げる。このためにイエス様は再び来られるわけであります。イエス様は福音の招きと悔い改める私たちを自らの十字架により有罪を無罪としてくださり、神の国を受け継がせてくださいます。その裁き主を私たちは無罪にしてくださる裁き主を私たちは仰ぐ。それが今この礼拝で行うのが私たちではないでしょうか。無罪にしてくださる裁き主を、イエス様を私たちは仰ぐ。それを今この礼拝で心を込めて、霊と真理を持って礼拝を捧げようではありません。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうか無罪にしてくださる裁き主を私たちは仰ぎます。裁き主であられる主を私たちは今仰ぎます。どうかこの礼拝を受け入れてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。